佐々木八郎。1922年、大正11年、7月7日生まれ。東京都出身。第一高等学校を経て、1942年、昭和17年4月、東京帝国大学経済学部に入学。1943年12月9日、横須賀の竹山海兵団に入団。1945年4月14日、沖縄海上で昭和特攻隊員として戦死。22歳。昭和16年2月18日火曜日。今日の安倍さんの終身。友情の話から組織と人間との関係に時を読む。安倍さんの話にはいつも多くのテーマがあって、いちいち記憶はできないが、魚住影男との友情の思い出話が印象に残った。第一高等学校講師、ジョン・モリスの講演を聞きに出る。ヒマラヤの天候、チベット高原の高気圧寄りの風のこと。酸素技師のこと、気象学のこと、チベット族のこと、あるいは高所における人間の働きなど、興味津々。彼らの山への情熱が、いたずらに形而上的に走らず、極めて科学的である点、学ぶべきところが多かった。昭和18年2月9日、火曜日。資本論第2巻に入ってから、遅々として進まない。まとまりが悪く、怪獣だ。それに邪魔も入る。焦るせいもある。列強原政史ロシアを読む。例にスターリンの強引さに驚嘆。日本にもああいう人が出てほしい。今日のニュースでは南太平洋の日本軍が撤退したらしい。スターリングラードはソ連軍の手に落ち、ロシア共和国南部、ロストフも危ないという。平沢ではないが、我々にも心を鬼にすべき時が近づいたようだ。自分の性格を考えるとき、何か空恐ろしいような気がする。ただ、安気に退くとすれば、僕などは自然科学でもやって、絶対安全な自然科学的真理にかじりついて、北向きに精進する方が性に合っていると思う。だが、もはや、才は投げられた。ただ一筋に誠意を持って処して行くのみだ。道は必ず開いてくるだろう。僕の前に道はない。僕の後ろに道はできるのだ。2月11日、木曜日。宮沢賢治の諸編を再び読む。全体が幸福にならないうちは、個人の幸福はあり得ない。既成の宗教や道徳の虚飾。虚飾でなく、正しい美しいものの目を示す、など、今更のような感銘を覚える。グスコーブドリの伝記などに書かれているユートピア。確かにその通りだと思う。知的生産の矛盾、戦争の矛盾、何でも分かりきったことなのだ。要はそのユートピアをいかにして実現するかということだ。問題はそれだけだ。ロシアの様子はまた一つの暗示である。世界は正しい道を歩みつつある。本当に、滅私奉公を実現される社会が実現され、各自の才能に応じて最善の努力を尽くす者が、それだけ報いられるということの保証される世界にすることだ。 そこでのみ人は自分の道をまっすぐに歩くことができる。ささたることは問うべきでない。これからの社会を導く理念は、仕事と愛を通じての歓喜だ。5月14日、金曜日。今まで資本主義は各種の矛盾を暴露しながら進展を遂げてきた。そしてその度に経済学が発展し、徐々に認識の歩みを進めてマルクスに至り、ほぼ完全に資本主義の機構は科学的に解明し尽くされた。ただ、マルクスの見た社会は資本主義の矛盾の一つたる労使の対立の盛んな時代なのであった。以来、マルクシズムの唱えられるのは多く、景気変動に伴い、労使の対立の激化された時代であった。しかし、資本主義は幾度か景気変動の波を経て高度化し、ついに現在全面的な崩壊の危機に直面している。帝国主義から国家資本に移っては、もはや資本主義は量的のみでなく、質的な変化を遂げたと言わねばなるまい。国家資本は資本主義の工事の段階ではない。もはや資本主義の否定であると思う。そして今はこの転換期の真っ最中なのだ。経済学そのものが混乱を示し、乱世に生きる人々は好むと好まざるとに関わらず、民族、社会集団の道義的な慣習、精神、雰囲気、生活態度、そのエトスの転換を要求されている。我々はこの転換期にあたり、資本主義を導いたエトスに別れを告げ、新しきエトスに導かれて、これから作り上げるべき社会像を描く義務があるのだ。個人主義は資本主義のエトスである。新しいエトスは全体主義でなければならない。国家でもよい、世界でもよい。社会全体のために働く者の安全は、社会全体が保障してやるところに新しい時代のエトスがある。今は過渡期だから仕方がないけれども、全体主義、全体主義と唱えても、かかる意識の生まれ出る客観的存在がなければならない。この意味で保険などは国営にすべきものの第一だと僕は考えている。すべての事象がこうなったときは、世の中はどんなに美しいことだろう。自分のことをケチケチ考える奴など一人もいない。すべての人のすべての行為が人よよかれし、よよよかれしと願うものであったとすれば、それこそが新しき時代を導くエトスである。それは前々から僕がおぼろげに感じていた人への愛なのだ。愛の世界が実現される日はいつのことだろう。誰もが自分のことを心配する必要のない社会を作り上げるのが我々の任務なのだ。一応新しき時代のエトスに近いものが見られ、物的基礎もできつつある今日、なお旧資本主義体制の遺物の諸所に残存するのを見ることはできない。急には払拭できぬほど根強いその力が、反戦を通じて叩き潰されることでもあれば、かえってあるいは災いを転じて福とするものであるかもしれない。フェニックスのように灰の中から立ち上がる新しいもの。我々は今それを求めている。一度や二度負けたって日本人の生き残る限り、日本は滅びないのだ。はや、我々は素性の恋であるらしい。悲観しているわけではないが、事実は認めねばならない。 苦難の時代を越えて進まなければならぬ。6月11日、金曜日。先日、大内力君から頼りがあった。農民の間にあって、新しい生活を築き上げておられる苦中、どうも大変な努力をしておられるようだ。しかし、歴史観については、どうも大内氏の考えに賛成できない。仮に生産力によって歴史が個人とは離れて進行するとしても、個人は大内氏の言うように電車の中の人間であり、アトムであるとしても、我々そのアトムの一粒たるものは、アトムとしての生き方を研究して、アトムとしての義務に準じなければ嘘だ。社会主義の世界が何らかの形で出来上がると予言するのが経済学ではない。それを作り上げることが使命なのである。現在、徐々に新しきエトスの形成されつつあるのを見逃してはならぬと思う。正しきものさえ育て上げればそれでいいのである。そして、大内君は僕が戦死することなど考えてはならぬと言う。自分の任務でないところで死ぬのはヒロイズムか一時の感激である。そんなのは愚かしきことだと言う。また、反動的な任務に死ぬのは嫌だし、そんな死に方をした者に関心もせぬと言う。白虎隊や新選組には関心しないのだそうだ。しかし、僕は、戦の庭に出ることも自分に与えられた光栄ある任務であると思っている。現下の日本に生きる青年として、この世界史の創造の機会に参画できることは光栄の至りであると思う。我々は死に物狂いで与えられた任務としての経済学を研究してきた。この道を自ら選んだ義務であるからだ。その上、体力に恵まれ、活動能力を人並み以上に授かった自分として、身を国のために捧げうる幸福なる義務をも有しているのだ。二つながらに崇高な任務であると思う。戦いの性格が反動であるか否かは知らぬ。ただ、義務や責任は課せられるのであり、それを果たすことのみが我々の目標なのである。全力を尽くしたいと思う。反動であろうとなかろうと、人として最も美しく崇高な努力のうちに死にたいと思う。白虎隊は反動的なものであったかもしれない。しかし彼らの死は崇高である。美の極致である。形にとらわれることを僕は欲しない。公正しかに偉いと呼ばれることも望まない。名もなき民として自分の義務と責任に生き、そして死するのみである。7月29日、木曜日。軽井沢の野営を終えて帰郷。出発の日、23日は5時半上の集合なので、到底間に合わないと思っていたところ、折よく平沢が今度の野営に参加すると言って、22日の集合に来ていたのに会い、彼の家に泊めてもらって出かけた。僕は今度の野営で初めて経済学部の学生の間に得られなかった大学生の真の姿。いや、大学生という看板の裏の人間に触れることができたように思う。変に理屈をこね、気取り、装い、そして醜い、卑劣な、功利的、利己的な浅ましさを包み隠す、経済学部の学生には見られない、裸の、生の人間の姿に接することができた。素晴らしいことだと思う。クワウルに 平沢が一緒にいることがどれだけ毎日の生活を張りのあるものにしたことか。帰郷して新聞を見ると、地中海、東部戦線、西太平洋、いずれも枢軸軍、日本、ドイツ、イタリア、三国同盟軍に降る。しかも、イタリアはファシスト党解散、ムッソリーニ辞職が伝えられていた。いよいよ容易ならぬ事態が迫っていることを知り、呆然とするとともに、自分が何をすべきか、また深刻に考えさせられた。戦いを専門とする軍人でもなし、またその下に働くべき技術者でもなく、それらの上に立つべき我々は、単純に人生意気に感じては、成否を誰かあげつらうと言って、感激することは許されない。なるようになるだろう。自分の道をさらに深く進めて行かねばなるまい。軽井沢に見たような富豪の生活。近似見聞きする軍人の時を笑顔の振る舞い、管理、資本家の実情を見るにつけ、我々は胸の煮えくり返るのを覚える。しかし、やはり、なるようにしかなるまい。12月8日、大東亜戦第3周年を迎え、いよいよ明日入団という今日、僕の最後のシャバの日記をつけるわけである。まず、昨夜は栗原、田実漁師をはじめ、皆様方のおかげで、すこぶる盛大に壮行会をしていただき、今日は小柳さん、堀田さん、加藤さんに挨拶に回り、小柳さんからは行っていらっしゃいとは言わぬ、軍人の母の端くれとして行きなさいと申します。常に会うことができたら、その時を最後と思っています。あとのことは物質的な援助はできずとも、精神的には同じ軍人の母としてできるだけのことはいたしますから、心残りなく行きなさいと言われ、加藤さんではどんなことがあっても帰っていらっしゃいと、それぞれにそれぞれのおばさんらしいことを言われて、しみじみとありがたくそのお心を受けた。また夜は雪虫。雪虫は第一高等学校旅行部卒業生の会の連中に来てもらって、最後の夜を心ゆくまで愉快に語ることができて、これまた本当にありがたかった。旗にはまたそれぞれの人の性格のにじみ出た文句を書いていただいて、心情を偽りなき心情をそのままに受けて出ることのできる幸福に感激したのだった。特に平沢に頭まで買ってもらおうとは思わなかった。妨害の喜びだった。いろいろ細かく書けば限りはないが、記憶はそれぞれの人の心にそれぞれに留められるべきものであり、紙に記されうる以上の尊さがそこに存するのである。無限の思いを有限の史上に尽くさんとする愚をあえてすまい。連中が帰ってからは弟にこれからの我が家のことについて、また今の僕の心境について語るだけのことは語った。泰造のいるために本当に心置きなく行くことができる。すっかり任せて僕の心を継ぎ、僕の足りなかったところを補いつつ、きっと佐々木の家を真に高貴なものに築き上げてくれることと思う。悠久の歴史の流れに身を委ねて、僕は僕の神髄を発揮しよう。対人的な個々の感情には、こう愛憎のささたる波がつきまとう。すべては大いなるものの力によって、解決されるのである。最後に、遺言について。僕ははじめ、このことが決まったとき、 今まで交渉のあった人々、恩厚を受けた人々に対し、それぞれの人宛てに遺言を書こうと思った。そして、まず平沢に宛てて長い文を書いた。しかし、日の経つにつれ、初めの興奮というか、緊迫感というか、そういった今度の出征について抱いた重大感が薄れてゆき、こちらの腹が決まるにつれて、そういった個々人宛ての遺書が無意味なものであることを知り、それを書かせる動機が単純な悲壮感や感傷に過ぎない場合の多いのを悟ったのである。長文をそうするときには人間が理智に走り、それが感傷によって誇張されるときには、いたずらなる虚偽のつきまとうことを知ったのである。はじめに書いた平沢への文がそれであった。過去を美化したり、自己を弁護したりする醜さの根ずるのを、いかんともしがたいのであった。ここで僕は断固として遺言を書くことを断念した。僕は今は遺言を書くまい。ただ、今まで恩厚を受けた人々が、それぞれにそれぞれの道をまっすぐに進んで、それぞれの天命を全うされんことを望むのみである。すべては大いなる天の解決するところ。各人が世界史の審判に何の恐るるところなく直面せられんことを望むのみである。幸いに処刑、健康にそれぞれの道を歩まれんことを。そして、それぞれの人が佐々木八郎なる人間の与えた印象を、それぞれの人なりに、濃く、淡くその胸にとどめ置かれて、進んでいっていただきたいと、念願するのである。これをもって、この日記を閉ずることとする。昭和18年。12月9日、午前2時40分。愛と戦いと死。宮沢賢治作、カラスの北斗七星に関連して。学徒出陣に際して、1943年11月10日、第一高等学校文理のクラス会が開かれた。佐々木八郎は席上このエッセイを朗読した。宮沢賢治論に託して述べた一種の遺書であると思われる。宮沢賢治はその生い立ち、性格から、その身につけた風格から、僕の最も敬愛し、死母する詩人の一人であるが、彼の思想、言葉を変えて言えば、彼の全作品の底に流れている、一貫したもの。それがまた僕の心を強く打たないではおかないのだ。世界が全体幸福にならないうちは、個人の幸福はありえないという句に集約表現される彼の理想。正しく、清く、健やかなもの。人間の、人間としての美しさへの愛。とても一口には言い尽くせない、深みのある、東洋的の香りの高い、しかも温かみのこもったその思想。それがいつか僕自身の中に育まれてきていた人間や社会についての理想にぴったり合うのである。そして、右に映したカラスの北斗七星という童話の中に描き出された彼の戦争観が、そのままに僕の現在の気持ちを表していると言えるような気がするので、ここにその全文を書き写した次第なのである。僕は一時カラスという異名を頂戴したことがある。そして今は海軍航空に志願している。そんなつまらないところまで似ているかもしれないが、次に宮沢賢治のカラスの北斗七星における戦争感を復元して僕の今の気持ちを記してみよう。副次的要素としては、 大尉と王冠のリーでも、僕の現在に縁がないでもないが、それはここでは省略する。僕の最も心を打たれるのは、大尉が明日は戦死するのだと思いながら、私がこの戦いに勝つことがいいのか、山ガラスの勝つ方がいいのか、それは私にはわかりません。みんなあなたのお考えの通りです。私は私に決まったように力いっぱい戦います。みんな、みんな、あなたのお考えの通りですと祈るところと、山ガラスを葬りながら、ああ、マジエル様、どうか憎むことのできない敵を殺さないでいいように、早くこの世界がなりますように。そのためならば、私の体などは何べん引き裂かれても構いません。というところに見られる、愛と戦いと死という問題についての最も美しいヒューマニスティックな考え方なのだ。人間としてこれらの問題に当たるとき、これ以上に人間らしい美しい崇高な方法があるだろうか。そして、本当の意味での人間としての勇敢さ、強さがこれほどはっきりと現れている情景が他にあるだろうか。童話だとあっさり片付けまい。愛、戦い、死の本当に正しい、清い、健やかな心情の所有者に映る姿はまさにこうなければならないと思う。もちろん僕は戦いに勝つ方がいいか、負ける方がいいかを知らないとは言わない。どの民族も、どの国家も全力を挙げて、その民族、その国の発展を図ってこそ、人類の歴史に進歩があるのだと思う。あくまで積極的に戦い抜くべきだと思う。しかしながら、果たして我々が勝つか負けるか、その問題になると、もはや何とも言えない。むしろ我々経済学とは、世界史の発展の原動力は何か、また戦争はなぜ起こらねばならないか、そして戦争の帰巣は何辺にあるか、戦争の勝敗の鍵は何か、そういった問題を研究し、それが生産力、それも一工場内の、あるいは一工程における目に直接見える生産力ではなく、国家の総力の具体的表現とも言うべき、国民経済的生産関係の有する生産力であることを知るとともに、またそれが個々人の理想主義的努力を超えた運命的、必然的な力であることを知ったのである。もはや我々は我々個々人の力がそれほど有力なものと自負することも、我々の努力が直ちに我が国の勝利と東亜諸民族の解放とを約束すると信ずることもできない。ただ、我々の期待できるのは、一国民としての立場を超えた世界史的観点において、我々の努力は、我が国の努力は、世界史の発展を約束するであろうということのみである。田辺はじめの哲学と一緒にされては、ちょっと心外であるけれども、ここで我々は真に国民にして、同時に世界人であることができるのである。我々がただ日本人であり、日本人としての主張にのみ徹するならば、我々は敵米英を憎み尽くさねばならないだろう。しかし、僕の気持ちはもっとヒューマニスティックなもの。宮沢賢治のカラスと同じようなものなのだ。憎まないでいいものを憎みたくない。そんな気持ちなのだ。正直なところ、軍の指導者たちの言うことは、単なる民衆扇動のための空念仏としか響かないのだ。そして、正しいものには常に味方をしたい。そして、不正なもの、 心汚れる者に対しては敵味方の差別なく憎みたい。功を愛憎、すべて僕にとっては純粋に人間的なものであって、国籍の異なるというだけで人を愛し憎むことはできない。もちろん国籍の差、民族の差から理解し得ないところが出て対立するならまた話は別である。しかし、単に国籍が異なるというだけで、人間として本当は崇高であり、美しいものを尊敬することを怠り、醜い卑怯なことを見逃すことをしたくないのだ。では、何のために今僕は海鷲、海軍航空隊を志願するのか。そういうふうに僕の今の気持ちは日本人ではあるが、狭いショービニズム、排外的で偏狂な愛国主義、民族主義を離れた気持ちになるのであるからには、僕の現在取る態度も純粋に人間として国籍を離れた風来の一人間としてカーライルではないが、父も知らぬ、母も知らぬ、この世に生まれた一人の人間として偶然置かれたこの日本の土地、この父母、そして今までに受けてきた学問と鍛え上げた体とを一人の学生として、それらの事情を運命として担う人間としての職務を尽くした。全力を捧げて人間としての一生をその運命の命ずるままに送りたい。そういう気持ちなのだ。そしてお互いに生まれ持った運命を背に担いつつ、お互いそれぞれに決まったように力いっぱい働き、力いっぱい戦おうではないか。そんな気持ちなのだ。つまらない理屈をつけて自分に決まった道から逃げ隠れすることは卑怯である。お互いに決まった道を進んで、天の命ずるままに勝敗を決しよう。お互いがお互いに決まったように全力を尽くすところに、世界史の進歩もあるのだと信ずる。一個の人間として、どこまでも人間らしく、卑怯でないように生きたいものだと思う。世界が正しく良くなるために、一つの石を積み重ねるのである。なるべく大きく、座りのいい石を先人の積んだ塔の上に重ねたいものだ。不安定な石を置いて、後から積んだ人のも、もろともに倒し、落とすような石でありたくないものだと思う。できることなら、我らの祖国が新しい世界史における主体的役割を担ってくれるといいと思う。また、我々は、それを可能ならしめるように、全力を尽くさねばならない。しかし、現在の我が国の国内体制には、まだまだ古いものが古い落とされずに残っている。何か心もとないものを感じさせられる。戦いに勝ち抜こう、頑張り抜こうという精神ばかりではダメだ。その精神の担う組織、生産関係を科学の命ずるところによって最も合理的にすることこそ、必要なのではなかろうか。ともかく我々は我々に決まったように力いっぱい働くのみ。それ以上を望むことは神を冒涜するものと言うべきであろう。旗と見送り千人張り。召集令状が届くと多くの者が神社に武運長久を祈り、祈祷を受け、先祖の墓に参る。白布に千人の人に赤糸で結び目を縫ってもらった千人針を腹に巻けば玉よけになると信じられていた。また出生者は親族友人などから日の丸の旗の上に 送別激励の言葉を書いてもらい、その旗を肩からたすきにかけて、隣組国防婦人会などに組織された近隣者や友人、知人に見送られて入隊するのが例であった。松岡金平。1923年、大正12年、8月10日生まれ、富山県出身。静岡高等学校を経て、1943年、昭和18年10月、東京帝国大学経済学部に入学。1943年12月1日、富山市東部第48部隊に入園。1945年5月27日、ミャンマーのモールメイン市街にて戦死。陸軍少尉、21歳。昭和18年9月27日。ファシズムとは一体何か。ルネサンス以来の理性と科学の勝利の時代に対する反動運動であろうか。モーリス・コーエンの理性と自然の中に言う権威、純粋経験、直感、創造的想像力とは、果たして反理性主義の結果現れてきたものであろうか。誤人をして剣士むれば、ファシズムとは現代における逃避思想であると一言にして言える。ルネサンス以来の我の自覚の行き詰まりの結果、論理的飛躍を求めんとして持ち出したのがファシズムであろう。混乱の極みに達した現代社会を打開するための方策として最も手っ取り早いのが神がかりになることだ。理性的社会が複雑になるにつれて、その統一に苦心するのは当然かもしれん。しかし、その理性により混乱せる社会は、あくまで理性により解決を求めるものである。ナチス御用哲学者ローゼンベルクは、ドイツはナチスにおいて20世紀の理想的政治形態を見出したという。盲目的に人民を一時の感激によりアップさせて引きずり回して作り出したナチス国家。感激は一時的のものである。その劇場から覚めたとき、そこに見出した自己の周囲は何である。統制によりあらゆる自由の剥奪、盲目的な追従のみを求める政府のみが残っている。強力な法治国が残っている。しかもその国はやがて論理的に矛盾に陥り、冷静な批判のもと、まさに崩れんとする現実に直面しているである。ファシズムに溺る中で、ファシズムとは青年にありやすき一時の興奮である。冷静に落ち着いて秩序を正すべし、100年の後に悔いを残す中で、今日本は興奮している。興奮は大衆であればよい。国家の感情、国を守る軍人たる者、一時の劇場に駆られることなかれ。落ち着いて理性の名刀を振るって混乱を解くべし。いよいよ自分も出陣。徴兵猶予の恩典がなくなり、まさに学徒出陣の時は来た。現在の自分の気持ちは、ただ複雑回帰というより他はない。やっとのことでここまでこぎつけた自分だった。いわゆる学問の銀座通りとも言うべき感覚をすべて歩んでこの東京帝大まで入ってきた自分。あと3年、いな、2年半で一人前の学士として社会に立てる自分。国家の要請により今まさに学僧を去り戦場に向かわんとする。俺は命が惜しいのであろうか。 そうかもしれない。いかに全体主義だの、全体と個の関係だのと理解しているように口では言っても、人はただ割り切ったところのものは最後に自己というものが残るのだ。極端に言えば、誰一人として個人主義的傾向のないものはいないと自分は思う。国家を思い、全体を考える人間。それは必ずや国家と自己との調和点を見出さんとしている人間だ。全体と個との融合点を見極めんとしている人間だ。軍人は滅私奉公という、私をすべて捨てているという。果たして軍人すべてよく私を捨てたと、自分で断言できるであろうか。ただ軍人は、その進んでいる、直面している職業とも言うべきものが、死というもの、戦いというもの、国防に注がれているがゆえに、崇高に見えるのである。ああ、一体、現実というものは何か。人間の考えうる範囲とは何か。人間は、何をなすべきなのか。自分は何を考えるべきなのか。これが解決だとして示されうるものは何か。自分は命が惜しい。しかし、それが全てでないことはもちろんだ。自分の先輩も、またこれから自分も、また自分の後輩も、戦いに臨んで死んでいく。死。死。一体、死とは何だろうか。それはともかくとしよう。先輩も自分も日本を名手にアジア諸国の繁栄を図る構想として、侵略戦争を正当化した標語、大東亜の建設のため、日本の安寧平和のために死んで行き、あるいは傷つく。傷ついたくらいのものはともかくとして、死んだものを考えよう。彼らは大東亜の建設、日本の流暢を願って、それを信じて死んでゆくのだ。自分もそうだ。そして、その大東亜の建設、日本の流暢が遂げられたら、死者また命すべし。もしそれがならなかったらどうなるのだ。死んでも、死にきれないではないか。戦いは勝っているうちはよい。それが防御になると辛いのだ、と誰かが言った。率直に言うならば、政府よ、日本の現在行っている戦いは、勝算あってやっているのであろうか。いつも空爆たる勝利を夢見て戦っているのではないか。国民に向かって、日本は必ず勝つと断言できるか。いつもこの断言のためには、非常な無理に近い条件がついているのではないか。ああ、自分の理論は破綻に来てしまった。単に理科系の生徒のみ残り、一部の我々が出陣する。死に向かうということに対する個人的立場の不満の解決は、ついにできなくなった。俺は厭戦思想に陥りそうだ。陥っているかもしれない。一度兵営に入ってしまえばそれまでだろう。何も考えないであろう。それが一番幸福かもしれない。考えれば考えるほど矛盾に陥る。しかし、人間は考える足ではなかろうか。人間は考える能力は有しているが、それを解決する能力は持っていないのだ。結局、弱い、育児なしだ。能力を持たないということは、努力がないことだろう。ずいぶん勉強した。あらゆるものを解決せんと努力した。それも一条の夢だ。夢のまた夢だ。まだまだ学問の世界は広い。世界的な研究をしても わからぬところは無限だ。現に学問は永遠である。永遠の真理を極めんと斧をかざす我々。本当にやりがいのある男子の本懐。これに過ぎるものなからん。永遠の真理の前には、戦争など一条の喜劇に終わるであろう。絶対の真理に直面しては、軍備拡張は蜘蛛の巣を作るにも足りないものかもしれぬ。しかし、人間は弱いものだ。この些細な現象のために永遠の研究を捨てなければならないのだ。自分の短い一生は、もう幕切れに近づいたらしい。戦争に参加してしまえば、もうそれで自分は一生を閉じたのだ。毎日にも生きて帰れたら、そしたら、そこで新しい一生の幕が上げられるのだ。そこで新たに設計して、新たな生活を築こう。短い一生を解雇して、思いいずるままに何か書き残しておきたい。それは、世紀末の慌ただしき混乱に似たものかもしれん。これからあと40〜50日の余命と思って、最も冷静な態度で永遠の真理を勉学することが念願だ。その余暇に20年ちょっとの我が人生というにも恥ずかしき生涯を振り返ってみたい。後世の人が見て、20世紀の一凡人の私生活の一端として引き合いに出されることがあるかもしれん。そうしたら、20世紀の人間がいかに情けない薄弱なものか、笑い草になるである。10月4日。今になって落ち着いたというか、もう学問などできぬと、半ば捨て鉢とでもいう気持ちになると、小説がむやみに読みたい。長い間の念願、神々の復活、ベレジュコウスキー帳を読むことにして、本棚から出す。ああ、もっと本を読んでおけばよかった。まだまだ興味ある本はたくさんある。無限だ。日暮れて、道通しとの心境か。落ち着いて冷静に読書に余命を送ろう。人は城、人は石垣、人は堀。武田信玄の名句が国民座右銘の一つとして取り上げられた。この国民座右銘そのものは批判の余地もたくさんあるものであるが、ともかくとして人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵。これが一生城を築かなかった信玄の座右銘であり、彼の心情主義であった。戦国時代の諸傑を見ると、いずれも仁政ということに苦心している。信玄もその一人であった。甲斐一国将なりといえども、人民すべてが城であり、堀である。武器ならば、10万の軍勢何ぞ恐るるに足らん。信玄の偉大な政治力がよく現れている。それでこそ、あの乱世に物資乏しき山国が大国の間にありて、まさに京に登らんとする大戦果を挙げ得たのである。現在においてこれを見るならば、ソビエトロシアの奮戦ぶりこそ、まさにこの信玄の心情の再現を思わせる。モスクワに、スターリングラードに、ドイツ兵が雪崩を打って侵入してきたとき、これを防いで城となり堀となったのは、実にあの無知蒙昧と言われるスラブの農民である。現在の人間の最も願っているものは平和である。平和とは一体何か。真の平和を言うならば、武力の戦いが終わっても、資源戦、 経済戦など、結局、人類の滅亡まで平和は到来しないであろう。最近の書物にちょいちょい見られるのは、戦争の倫理性ということである。戦争の倫理性なんてあり得るものであろうか。人を殺せば当然死刑になる。それは人を殺したからである。戦争は明らかに人を殺している。その戦争を倫理上是認するなんて、一体倫理は人を殺すことを是認するのか。大乗の立場、大乗の立場と強調される。大乗の立場から戦争を見るなら、なぜ人を殺さぬでもよいようにしないのか。人を殺している間に、大乗、小乗などの区別はあるものか。すべて悪である。死んだ人間に生を与えるなんて、近代の哲学の現実に対する徹来に過ぎない。哲学はあくまでリードするものであるはずだ。過ぎ去ったものに道徳性を与えるなど、文化の恥辱、人間の自己の行為の欺瞞だ。11月某日。10月25日の夜行で上野を立ち、方々に旅行し、9日の午後、家に帰り着いた。その間、約2週間。いろいろと見学もし、見聞もした。そして、大切な徴兵検査を受けてきた。第2乙種合格。多分、第1乙であろうと信じていたのに、意外だった。自分のこれまで考えていたことは、この2週間の間に、随分と批判を受け、心の中に意外に感じたり、相当に責められたり、あるいは意を強させられたりした。とにかく相当にまだまだ考える余地のあることが分かった。まず夜行で早稲田の学生と一緒になり、出陣学徒3人で退屈せずに帰京す。共に断じ。共に論じ、世の受けるのを知らなかった。去る21日の神宮での文部省の主催の壮行会の時は、だいぶ感激したらしい。実際、あの時は残念なことをした。自分は玄関まで来ていて、足の靴ずれが原因で、ついに思いとどまってしまった。行けばよかった。慶応の送別の字は下手だった。自分もラジオで一部始終聞いていたが、どうもしっくりしない下手くそなものであった。出陣学徒壮行会で、聖羅元より聖冠を着せずと当時を読んだ江橋慎四郎、本学文学部の出陣の字は良かった。まあ、あれで良かったのだろう。江橋君の方に引き立て役として、送別の字がまずかったのであろう。東条英機首相、東条さんは相変わらずの演説だった。もう言ってくれることは、大体予想通りだった。話をしていると、東条さんや岡部文章は、だいぶ評判が良くないので、かわいそうだった。車中の約3分の1は徴兵検査のために帰京する人々だ。なんとなくお前もか君もかという感が車中に漂う。タバコの煙が車中いっぱいに立ち込めている。静かさを求めて静寂に惹かれて関山から三里。ここ関の温泉。新潟県。赤倉温泉の近くは、実に天下の遊興である。おそらく、二度とかかる場所に出会うことはあるまい。深く深く考えんと努力をする。未だ割り切れない自分の心境。時々の感激に惹かれては、自己の心を失って馬鹿になる自分。 静寂に帰ると、再び濁った雲が低く垂れ込めていく。菊池さんと別所の温泉でも考えた。一人寂しく関温泉でも考えた。また、早稲田の清水博士君とも共に語り考えた。若葉荘の一室で藤本と共に論じ考えた。三木と共に語った。あらゆるところ、あらゆる時に考えた。そこに湧いてくる感想。それはすべて発表できるものではない。人間、誰にも言えぬ一人の秘密があるものだ。それは実に恐ろしい心の鬼だ。それに触れることを人は極度に恐れる。それを開かんと幾度か努力する。しかし、それは、呆然と人の心の奥底にふんぞり返ってニヤニヤしている。満足して死んで行きたい。自分の死に誇りを持って死にたい。死の解決はただ一つ、自分の信ずるところに満足して死ぬことである。それは、自分の場合には新たなる日本の建設、新しき大東亜の建設である。新しきものの建設、より偉大なるものの創造。これこそ自分の生命を宿すに足るものである。自分の拙き生命が偉大なる日本と共に、新しき大東亜と共に生きてゆくのだと信ずるなら、喜んで死んでゆける。死、すなわち生である。これこそ、大義のために死して生きるのである。無法末の一生を見た。入営前の心境であったためか、妙に印象が深い。番妻の熱演によるためか、近来の映画中、傑作の一つとして見ることができた。思い出深いものとして残るである。映画は随所にカットがある。松五郎の生涯を映しつつ、吉岡夫人に化粧する部分がすべてカットされ、松五郎の死ぬ場面がカットされて、まさにカットの威力が遺憾なく発揮されている。実に残念な次第だ。運動会、提灯行列、太鼓などなど、すべて走馬灯のごとく走っている。すべてが過去の淡い夢と消えてしまった。いつの日にか提灯行列を見ることができよう。いつの日にか運動会の喜びに浸れよう。俺は気が狂いそうだ。俺は太鼓を打ってみたい。俺は提灯行列をやってみたいのだ。長袖の着物が見たいのだ。戦争、戦争、戦争。それは現在の自分にとってあまりにも強い宿命的な存在なのである。世はまさに闇だ。戦争に何の倫理があるのだ。大義のための戦い。大義なんてなんだ。死者の寝言に過ぎない。宿命と感ずる以上、自分は戦いに出ることは何とも思わない。しかし、それで宿命は解決されるのであろうか。世の中は再び平和を取り戻せるのであろうか。自由主義という、軍国主義、統制主義という。すべて手段に過ぎないのだ。日本は日本の道を歩まねばならぬし。歩んでいるのである。平和のための戦いが、戦いの目標でなくてなんぞ。果たして自由主義の時代であったかどうか知らぬが、昭和3年頃からの日本というものを知っている。過去が懐かしい。過去の夢を追っていたい。弱い心の自分は現実をいかにするかを知らずに 過去の儚い夢を追い、未来の空中楼閣のような淡い勝利の夢に溶けている。もっと強くなれ。もっと強くなりたい。ただ、それだけ。徴兵猶予。学校在学者や国外にある者の徴兵の時期を特例として延ばす措置。1939年以来の兵役法改正で在学徴集延期の年限も27歳、26歳、25歳と順次短縮。学徒出陣。1943年9月22日に発表された国内体制強化方策によって、1、大学高専生への徴兵猶予の停止。2、法文系大学の教育の停止と大学専門学校の整理統合。3、理工系学校の拡充整備と入営延期制度の設定等の方針が公表された。そして、43年10月2日の緊急勅令、在学徴集延期臨時特例によって、徴集延期制度そのものが停止され、満20歳に達した学生は、直ちに全員徴兵検査を受け、陸軍は12月1日、海軍は12月9日、10日の入隊が指示された。ただし、国家的要請から理工科、医科系の学生、農科の4学科、国立教員養成系の学生などは入営を延期することとされ、結局法文系や農科の一部学科等の学生生徒が学徒出陣することとなった。徴兵検査。1873年、徴兵令。1927年、兵役法により、満20歳、敗戦の年には18歳まで引き下げの男子は、徴兵検査で兵役に服した。検査では、身体的条件で、公衆、乙衆、第一、第二、第三乙衆の3段階、兵衆、定衆、母衆に分けられた。公乙兵が合格。公衆は現役兵として入隊。乙と当初兵役免除であった兵士は補充兵として随時召集。丁は身体障害者で不合格。母は翌年回し。高学歴者の特典として在学徴集延期。幹部候補生。師範卒の場合、短期現役兵制があった。出陣学徒壮行会。1943年10月21日、明治神宮外苑競技場で、文部省学校報告団本部主催の出陣学徒壮行会が開催され、都下近県77校、約3万5千名の学徒兵。繰り上げ卒業と学徒出陣により兵士となった学生出身の兵士たちは、慶応大学医学部学生の掃除に送られ、多くがセーラー元より生還を着せずという東大文学部学生、江橋慎四郎の当時の思いを持って、霊雲の中を黙々とわだつみの果てへ向けて行進した。最後は当時の準国歌、海ゆかばを全員で合唱し、天皇陛下万歳を讃唱した。